はい、皆さんこんにちは、ハンドベルの皆さんね、本当に素晴らしい演奏ありがとうございました。またゴスペルクワイアの皆さんもね、ありがとうございました。素晴らしい賛美でした。はい、なんかもう終わった感じがします。イースターのお話をしたいと思いますけれども、今日は大逆転というテーマなんですけれども、イースターというのは、ご存知のようにイエスが、蘇った復活したそのことを、記念する日なんですね。でクリスマスはそのイエスが誕生した日ですと言われて、誕生を祝う日なんですけれども、歴史的にあの日であったかどうかという可能性は薄いんですけども、イースターは、ほぼ間違いなくこの日なんですね。で、それはあの太陰暦の満月の次の日曜日かな。でこれはユダヤの暦のお正月にあたります。日本の暦はね、1月1日がお正月ですけれども、イスラエルの暦では今日がお正月なんです。で、イエスは、お正月に、蘇ったということになるわけですね。厳密に言うとお正月三が日目なんですけど、その辺はいいとして、で、もちろんイエスが蘇ったということの前には何があったかというと、イエスが死んでいるわけですね。ご存知のように、金曜日に、十字架にかけられて、殺されているわけです。でこのことは社会の教科書にも載っている歴史的な事実なんですね。イスラエルのナザレというところの出身の大工であったイエスが、人々の前でに現れて神の国をか、あの福音を語り、また多くの人を癒したり、また奇跡を行ったりして、あっという間にスターになったわけですけれども、エルサレムに、ローマに揺られて入場した時にはエルサレムの人たちがですね、ダビデ王の再来といって大歓迎いたしました。それが日曜日なんですね。しかしその週の金曜日になんとイエスは十字架にかけられて殺されてしまっているわけです。イエスが十字架で殺されたしま、殺されてしまった、イエスが十字架で死んでしまったことにはですね、原因があるわけですね。なぜイエスが十字架で死ななければならなかったのかというと、まずもってその犯人がいるわけです。張本人といいますかね、犯人がいるわけですね。イエスを十字架にかけて殺そうとした人たちがいるわけです。これは当時のイスラエルの指導者たちであります。祭司長だったり立法学者だったりファリサイ派だったり長老たちだったりですね、当時のイスラエルのお偉いさんが寄ってたかってイエスを殺そうといたしました。それから実際にイエスを十字架にかけたのは、当時イスラエルはローマに支配されておりましたけれども、そのローマ帝国から派遣されていた総督のピラトという人ですね。彼が最終的に死刑、判決を言い渡して十字架にかけて殺すわけですけれども、実際に殺したのはローマの兵隊がそれを実行したわけですね。そしてその前には何があったかというと、イエスの弟子がイエスを裏切って売ったんですね。この犯人たちにイエスを売ったわけです。この三者の、言ってみれば合わせ技でイエスは十字架にかけられて殺されなければならなかったわけなんです。でこの人たちのことをもうちょっと分析していくとですね、イエスを殺した犯人というか張本人である祭司長や立法学者ファリサイ派の人たちがなぜじゃあイエスを殺したくなったのかというとですね、実はイエスはこのイスラエルの指導者たちを厳しく糾弾しておりました。批判しておりました。お前たちは偽善者だと。表面上は清く正しく美しく人々の指導者善としているけれども、中身はひどいもんだと。例えばここにある言葉はマタイ福音書のイエスの言葉ですけれども、立法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だと。白く塗った墓に似ているからだ。 外側は美しく見えるが内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。表面的には真っ白で立派に見えるけれども中身は腐っていると、厳しく批判したんですね。彼らはイエスが現れる前は、人々から尊敬を受けですね、また肩で風を切って歩いていたわけですね。また人々を批判して、お前たちそんなことやったらダメだって言ってですね、厳しく批判して自分たちはふんぞり返っていたわけです。宴会に呼ばれていって一番上座に座ったりですね、通りの角で大きな声でお祈りをしたりして、人々の注目を浴びていたわけですね。しかしイエスは彼らのそういう態度に対してズバッと、お前たちのやってることは偽りだ、お前たちは偽善者だと言って、批判したわけです。で、彼らもイエスがそうやってたびたび批判するので、なんとかこのイエスの尻尾をつかみたい、上げ足を取りたいと思って、難しい質問を投げかけたり、するんですけれども、ことごとくやられてしまうんですね。で、その度に彼らの怒りはどんどんどんどん燃え上がっていってですね、そして祭司長や律法学者たちはこれを聞いてっていうのもイエスの言葉ですけれども、どのようにして殺そうかと図った。どうもね、このユダヤ人とかね、アラブ系の人ってね、殺したくなっちゃうんですね。なんか昔からそうなんですよ。穏やかじゃないと言いますかね、もう殺すしかないと。で、この、お偉いたちが集まってですね、どうやってイエスを殺そうかというふうに、図っていくわけですけれども、結局イエスを殺したいと思ったのは彼らのこの思いですよね、ネガティブな思いというか負の感情というかね、妬みであったり、イエスがどんどん人々の注目を浴びていくので、その妬みであったり、また自分たちを批判することに対する怒りであったり、さらに憎しみであったり、そういうこのイエスに対する負の感情みたいなものがどんどんどんどん煮詰まっていって、煮こごりのようになって、最終的にイエスを殺そうということになるわけですね。そしてイエスを実際に十字架にかける。で、十字架刑というのは当時のローマ帝国の死刑なんですね。イスラエルはローマに支配されておりましたので、そのローマの法律のもとにあったわけです。そしてローマの法律においては、ローマに反逆した最も悪い犯罪者を十字架にかけて殺していたんです。十字架刑というのはなかなか死なない死刑なんですね。長い人は1週間も苦しんだと言われてますけども、見せしめの刑なわけです。でもそれを実行できるのはローマの総督だけなんですね。で、ピラトという人は死刑にするのが大好きな人で、ちょっとなんか反逆があるとかですね、悪い噂があると捕まえて十字架にかけてた。しかしそのイエスは、実際にこの祭司長や律法学者たちがイエスを自分の前に連れてきた時にイエスを殺したくなかった。その理由は後でも言いますけれども、どうもやっぱり彼のそんだけいっぱい人を殺してきた人でも、このイエスの姿を見てですね、この人を殺したらなんか松代まで叩かれるんじゃないかみたいな、そんな思いがあったんだと思うんですね。そして彼は一計を案じました。とその日はですね、さっき言いましたけども、イスラエルの、ユダヤのお祭り、お正月のお祭りだったので、恩赦をすることができたんですね。それで、ちょうど今牢屋にユダヤ人に嫌われている悪辣な強盗犯がいると、あいつを引っ張り出してきてイエスと比較させて、どっちを釈放してほしいですかってみんなに聞いたら、絶対イエスを釈放してほしいと言うだろうということで、その暴動と殺人の角で、捕まえられていたバラバを引っ張り出して、みんなバラバとイエスどっち釈放してほしい、絶対イエスを釈放してほしいと言うと思ったら、なんとですね、人々はいやいや、イエスを殺せ、バラバを釈放しろと。で、その声がどんどん大きくなって、結局ピラトはその声に負けてバラバを釈放するんです。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。イエスを十字架につける権限を持っていたのはピラトですから。 まあ、彼のまあ無責任な態度ですよね。まあ、彼は十字架につけろって言った時にでその前に手を洗ってるんですね。自分は関係ないよって言ってですね、もう好きにしてっていう感じで、まあ、一人の人の命を簡単に取り扱って殺してしまった。そしてイエスを捕まえて、イエスを兵隊に引き渡して、兵隊は唾をかけあざけってですね、最終的に十字架にかけて殺したわけですね。結局このピラトはイエスは無罪だということを知ってました。でも十字架につけてしまったんですね。まあ、まさに彼の無責任というか、そのいい加減さがイエスの十字架に結びついていくわけです。そして先ほど言いましたけれども、イエスをこの最初は律法学者に売り渡した裏切る者がいますね。これはご存知のイスカリオというのはユダという人です。イエスにはたくさんの弟子がおりましたけれども、そのうちの12人、特別に現れた12人がいました。彼らのことを使徒とイエスは名付けて、特別に身元に置いたんです。そのうちの一人がこのユダだったんですね。でもそのユダがイエスを売るわけです。でイエスは実はユダはイエス一行の財布を預かっていたとも言われているんですね。だからそれだけこの信頼を得ていたはずなのに、彼は一方ですごく金に執着があって、でイエスを売り渡すわけですね。12人の一人イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼はそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。なんと銀30枚というのは当時の奴隷一人の値段と言われています。奴隷一人の値段で自分の死を売り渡してしまうわけですね。でもちろんイエスを裏切ったのはイスカリオテのユダですけれども、イエスが捕らえられた時には他の弟子たちもみんな逃げてしまいました。まあ、弟子たちがもし抵抗したらね、捕まえられなかったかもしれないけれども逃げてしまったんです。まあ、彼らにも責任がある。この時弟子たちはみんなイエスを見捨てて逃げてしまったと。このゲステマネの園でイエスが捕まった時逃げてしまうんですね。このわずかな金欲しさに死を裏切った、まあ、ユダの欲望というかね、そして、この我が身かわいさに死をも見捨てるこの弟子の弱さ、これはもうこのイエスは十字架にかかって死ななければない理由でした。でも実はですね、本当の犯人が、張本人がいるんですね。それは誰かというと、先ほどピラトのところでちょっと言いましたけれども、まあ、ピラトの法廷でイエスが裁かれた時にですね、実はピラトはイエスを裁きたくなかった。その理由は実は奥さんに言われてたんです。これ聖書に残ってるので面白いんですけどもね。一方ピラトが裁判についている時、妻から伝言があった。あの人に関係しないでください、その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられました。人を人とも思わないピラトが奥さんの言葉には弱かったんですね。どうも尻に敷かれてたんじゃないかと思いますけど、ね、奥さんにそう言われてたから死刑にしたくなかったんですよ。また死刑にしたらね、奥さんに後でひどい目に遭わされてご飯食べさせないとか言われるかもしれないから、ピラトは嫌だったんです。だからさっき言ったようにバラバを引き合いに出してなんとかイエスを解放しようとした。だけど人々はイエスを十字架につけると叫ぶんですね。ピラトがではメシアと言われているイエスの子はどうしたらよいかと、バラバを釈放しろと。じゃあイエスはどうしたらいいのか、お前たちメシアと言ってるじゃないか、救い主と言ってるじゃないか、ピラトよく知ってたんですね。あのイエスをどうしたらいいか、群衆は皆十字架につけろと言った。十字架につけろと言った。ピラトは一体どんな悪事を働いたのかと、群衆はますます激しく十字架につけろと叫び続ける。つい昨日までメシアと言ってイエスを崇め、そしてイエスのもとに集まってですね、日曜日には王としてイエスを迎え入れたあの人たちが十字架につけろと叫ぶわけですね。まあ祭司長たちが説得したとは書いてありますけれども、ね、昨日までダビデ王の再来と崇めていたイエスを十字架につけろと叫び続けた。これこそが人間の罪深さだし、これこそがイエスを十字架につけた最大の理由です。つまり今の話をまとめると、イエスが十字架で死んだその理由は何か、それはまず負の感情ですね。 イエスに批判されて偽善者と言われていた指導者たちの憎しみや嫉妬や恐れや怒り、そういうものが殺意に変わっていく。そしてピラトの無責任ですね。あの後奥さんにえらい怒られたと思いますよ。当分ご飯食べらせてもらえなかったかもしれない。まあでももう俺は知らないよと言ってですね、無責任にもイエスを死刑にしてしまった。そしてわずかな金欲しさに死を売ったあのイスカリオテのユダ、さらに周りの人に流されて罪なき人を殺すこの人々の罪深さですね、まあ、これらのものがまさに一体となってイエスを十字架に貼り付けにしているわけです。でも皆さん、それぞれはね、それぞれは負の感情であったり無責任であったり小さな欲であったり罪深さであったりするんだけど、これがまさにこの結晶となって十字架にが起こってるんですね。これって人間ならば誰でも持つものじゃないですか。私たちみんな同じように負の感情も抱くし、無責任になるだろうしね、欲得で動いてるだろうし、人々の声に流されてしまってるんだと思うんですよ。これらのものが、ね、でイエスを十字架につけると叫んだその人々はですね、この責任を自分たちに負うと言ってるんですよ。ピラトはね、この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だと言った時に民はこう答えてる。その血の責任は我々と子孫にあると言ってる。叫んだ人たちですよ。じゃあお前たち責任取れよって感じですけれども、しかしイエスはその彼らの罪を帳消しにするために十字架で死んでるんです。本来ならば彼らがその責任を負って彼らが裁かれなきゃいけないのに、イエスが十字架にかかってその責任を負ってるんです。でもそれは叫んだ人たちだけじゃないです。あの長老たちもそうだし、裏切った弟子もそうだし、ピラトもそうだし、彼らのみんな罪を背負ってイエスは十字架の上で彼らの代わりに裁かれてるんです。これが十字架の死の意味なんです。なぜイエスが十字架で死んだのか、それは彼を十字架にかけて殺すこの人間の醜い気持ちをその一心に引き受けて代わりに死んでるんです。裁かれてるんです。そしてイエスは十字架の上で何と言ったか、ご存知のように、父よ彼らをお許しくださいって、自分を十字架にかけて殺してるんですよ。昨日までイエス様イエス様って言ってた。でも父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと。そうやってイエスは十字架について彼らのその罪悪を帳消しにしたんです。イエスの十字架の原因は今ここに挙げているようにね、負の感情であったり無責任であったり罪深さであったり欲望であったり弱さであったりするわけですね。十字架っていうのはまさに人間の醜さの塊なんですよ。人間の醜さの塊がこれですね。しかしそこにイエスはついて命を捨ててるわけです。そこで血を流した結果どうなったかよく見てて、イエスの血によってこれらはすべて許されている。イエスは私たちの身代わりとして血を流して死んでくださったことによって私たちの罪はすべて許されている。もう一回やりましょうか。何度もやるなって話してる。僕が作ったパワーポイントの中で一番いい、よくわかる。イエスの血によって私たちは許されてる、ね、しかしイエスは十字架にかかって死んだということはどういうことですか。死ですから、闇ですよね。死ですから、死んだんですから、もう終わりですよ。死んだら、死は何ですか。皆さんも死を恐れてる、ね、死とは何ですか。死は終わりです。人間の終わり、ね、死は何ですか。消滅ですよ。全部焼かれておしまい。死は何ですか。絶望ですよ、ね、死は無です。死をもって全てが終わる。だからイエスが十字架にかかって死んでそのままだったらこの状態です。もうそこで終わりだし、消滅して絶望と無がそこで 完結しておしまいですよね。でも皆さん、死で終わってないですよね。死で終わってたら今日こんなことはしてません、ね、こんなことって変だけど、ね、なぜ私たちはこんな応用してるか。復活したからです。イエスはイエスは蘇ったからです。復活したんです。復活してなかったらキリスト教なんか生まれてないんですよ。復活してなかったらハンドベルなんかやってないんですよ。ゴスペルなんか歌ってない、ね、He is risen なんて言ってないんですよ。我々はなぜこんなに歌い喜んでいるのか。イエスが復活したから。イエスの復活は始まりですよね。新しい始まり。イエスの復活は誕生です。そこから生まれる。だからイースターに何を食べる？卵を食べる、ね、まあ、あれは別の理由もあるんですけど、まあいいですけど、ね、イエスが復活したから希望があるんでしょ。私たちの人生に、未来に、イエスが復活しなかったらね、希望なんかないでしょ皆さん。あと知るだけよ。いいのそれで。死んでどうなるか分かんない。イエスが蘇ったからこそ私たちは死で終わらない、ね、その先に希望があるということを知ってる。イエスが復活したからそこから永遠が始まってる。イエスを信じる者には永遠の命が与えられるとイエスははっきり言われた。私は道であり真理であり命である、ね、私を信じる者には永遠の命がある。そのことを証明するためにイエスは復活した。弟子たち前に現れた。皆さん、イエスを信じる者は永遠の命があるということをイエスの復活は証明したんです。だから私たちはイースターを祝ってるんです。イースターのない世界は希望のない世界なんです。イースターのない世界はおしまいなんです。イースターのない世界は殺し合ってぐちゃぐちゃにしてめちゃくちゃにしておしまいですよ。人間のやってることは愚かですよ、ね、人間のやることはみんな愚か。ろくなことは一つもない。でも唯一、ね、いいことをしたんだ。それはイエスを殺したんだ。逆説でしょ、ね、殺してくれたから蘇ったんです、ね、いいことをしたとは言いませんけど、ね、でも彼らはで考えてみたらね、イエスを十字架にかけたあの人たちがイエスが復活して一番嬉しいはずなんです。よかった復活してくれて。そうじゃなかったらもう自分と末代までたたられていいって神様に言っちゃってますからね、うん、でもイエスは復活してくれたので、イエスを殺した人たち、実はね、聖書を読むとイエスを殺した律法学者や祭司たちも教会が誕生した後クリスチャンになったと書いてあるんですよ。イエスの弟子たちになったと書いてあるんです。彼は嬉しかったと思いますよ。復活にこそ私たちの希望がありますね。ローマの手紙の6章4節に、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きる。イエス・キリストの復活はただ彼だけの復活ではありません。彼を信じる者も同じように復活し、同じように永遠の命を生きることになるということの証拠なんです。イエスを信じる者は新しい命を生きる。もう信じた瞬間から新しい命を生きる。この体は滅びますよ。100年後ここにいる人は多分いない、多分いない、誰かいるかもしれない、多分いない、みんないなくなっちゃう、なくなっちゃう。でもイエスを信じて皆さんいるならば、あなたは永遠の命を生きていく。お祈りしましょう。天の父様、今日皆さんと共にイエス様の復活をお祝いすることができてありがとうございます。イエス様がよみがえってくださったからこそ私たちには希望があります。私たちには新しいスタートがあります。私たちには永遠の命が与えられています。感謝いたします。この世の中はますます混乱し混沌とし、また死と殺し合いがこの世界を支配している。ここには希望はありません。ただイエス・キリストによる復活の命にだけ 本当の希望があり、私たちはその希望をいただいていることを感謝いたします。どうぞお一人お一人の上に、またこの世界のすべての人たちの上に、イエス・キリストの復活の希望が与えられますように、祈りによってお祈りいたします。アーメン。皆さんどうぞご起立ください。主は今生きている我を賛美して終わりましょう。仰ぎ乞い願わくは、私たちのために十字架で死に、そして私たちのためによみがえってくださった御子イエス・キリストの屈辱恵み、また御子を死者の中からよみがえらせた父なる神の豊かなる愛、そして今私たちと共にあって慰め導いてくださる聖霊が、お一人お一人の上に豊かに、そして常しえにとどまりますように。アメン。はい、イースターおめでとうございます。いや、アメン。